はい、今夜のゲストはソウソウさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、収録のコラボは初めてということで。
そうですね、あの、こちらから依頼させていただきました、
うん、いや嬉しかったです。ありがとうございます。
実は
はい、
天の耳様、天様、
天様、
そう、天様の収録を聞いて、
はい、
あれなんか3回ぐらい聞いたんですけど、
はい、
面白かったんですよね。
あ、本当ですか。嬉しいな。
結構いろんな、ゆうこさんのやつは昔の、
はい、
久しぶりの妹さんとのコラボで、あれも面白かったし。
ありがとうございます。
いやー、面白いですよね。
はい。こうやってお話しするのはね、初めてで。
そうですよね。
ねえ。なんか、どんな話になるのか楽しみです。
そうですね。よろしくお願いします。
お願いします。最初、簡単に自己紹介をさせていただければと思います。
はい。
はい。
ですね。あ、はい、僕からでいいんですかね。
あ、いいですよ。どうぞどうぞ。
僕はですね、今28歳で。
はい。
都内世田谷区在住で。
おお、素敵。
仕事は金融関係です。スタイフはもう4年5年ぐらいになるかもしれないですね。
長いですね。
5年弱ぐらい、はい、
大
体コロナぐらいに始めたから、そうですね、それぐらいになって、最近はもうなんか、
うん、
私はいろんな人と話したり、いろんな人のライブに行ってたけど、もう最近はなんかもういつものメンバーって感じで、
うん、
昨日もスタイフの友達と3人で、
うん、
渋谷スクランブルスクエアでなんかみんなで爆買いしてました。
え、何買ったんですか？
昨日はなんかスニーカーを買って、で今日もまたなんか用事があって丸の内に行ってたんですけど、
はいはい、
丸の内のパタゴニアで今日なんかね、うん、0度なんですって、都内。
あ、寒いですね。
だからなんかダウン買っちゃいました。、ちょっと無駄遣いしすぎですね。
いやいやいや、いいですね。
そんな感じですね。
はい、はい、はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ私も簡単に自己紹介、ね、はい、私はいつもは読書の感想配信とかをしていて、
うんうんうん、
で去年の10月ぐらいからコラボをね、なんか
やり
ましょうみたいな感じ、企画で何人かとやらせていただいて、
はいはい、
スタイフは2年ぐらいかな、もうすぐ2年になるかなという感じですね。
なるほど。
はい。
収録とかはもう300本ぐらいになりますか？すごいいっぱいありますよね。
ああ、結構あるかもしれないですね。
そうよね。
うん。
なんかめちゃくちゃちゃんとされてるなって。声、なんかやっぱマイク使われてるマイクがいいのか。
はい。
声がすごいいいですよね。もともとの声ももちろんいいんでしょうけど、声がクリアーですよね。
あ、そうですか。
へ、うん、
そうそうさんは、スマホとかに直接。
あ、そうです。
なるほど、なるほど。
大丈夫ですかね、声。
あ、全然、すごいクリアーに聞こえますよ。
ね、あ、よかったです。
うんうん。私は、5000円ぐらいの、
あ、そうですか。
コンデンサーマイクっていうのを。
一
応使ってるんですけど。
ああ、でもやっぱ全然違いますね。
ああ、やっぱ違うんですね。
うん、
うーん、
会社のリモートでやる時も
はい
はどうですか、イヤホンですか、ヘッドセットみたいな。
あ、そうですね、ヘッドセット使いますね。うん、うん、
なるほど。
うんうん、最近は骨伝導の、
ああ、はいはいはい、
ショックスっていう、
うーん、
結構使ってて、でもこれ 結構その耳元で話されている感じ、
あ、そうなんですか、
するので、ちょっとね、なんか朝一の会議とかね、おじさんとかと話すとなんかちょっとやだなみたいな耳元で、うん、
あれは使ったことないんですけど、
うんうん、
今ほらノイズキャンセリングが普通になってるじゃないですか、
うんうんうん、
キャンセリングばっかりなんですけど、骨伝導もそんなこうクリアーに、うん、そんな聞こえるんですね。
結構聞こえますし、なんかそう、なんか鼻声とかのね、すごいこうちょっとしたいつもの声との違いみたいなのもすごいわかるんですよね
すごいな、
うん、
は
い、まあでも、ね、耳を塞がないので、
はいはい、
結構気に入ってますね。
そうですよね、
うん、
それがいい気がする。なんか雑菌とか入っちゃいますしね、
う
ん、
あーねー、
うん、
そうそう。え、そうそうさんはお仕事は出社されてるんでしたっけ？
もう最近はほとんど毎日出社してます。在宅しても週1とか。
そうなんですね。
前は結構週3とかで在宅する感じだったんですけど、
うんうん、
最近はなんか、
うん、
なんか世の中的に出社のね、
うん、
感じになっていってます
。なってきましたね。
どこどこ、ゆうこさんのところはどうですか、うん、まだ全然週1ぐらいで行けばいいって感じですか？
そうですね、会社全体ではまあ在宅中心でっていう方針があって、うんうん、まあ、仕事の内容によって毎日出社している人もいれば、
はいはい、
本当ずっと長期で在宅してる人もいて、
うん、
結構バラバラですね。
あ、
うん、でもそうそうさん金融系のお仕事なのに在宅できるのちょっとびっくりでした。
あ、
うん、セキュリティが厳しいから結構出社してる人が多い印象だったんですけど、そんなことないんですか？
うちの会社は前の前の会社はネット証券で、
うん、
でそこは結構基本全員出社みたいな感じだったんですね、
うん、
で一個前は、
うん、
いわゆるその外資系の証券会社だったんですけど、ここは、うん、いわゆるフロントにいる人たち、こうトレーダーとかセールスの人たちは毎日出社でしたけど、
うん、
ミドルオフィスとか僕ミドルとバックオフィスにいたんで、
うん、
そういう人たちは結構週の半分ぐらいは1週間交代で在宅にしたりとかしてましたね、
うん、
今の会社は運用会社なんですけど、
うん、
今の会社はかなり、
うん、
差が激しいというか、もう完全に地方に住んでる人も、うん、なので月1ぐらいしか来ない人もいれば、週1来てる人と、うん、あと僕みたいにほとんど毎日行ってる人、うん、結構バラバラですね、
うんうん、仕事の内容によってって感じですか？
そうですね、
うん、
まあちょっと世の中的にはね、
うん、
出社の機運になってきたけど、
うん、
やっぱり在宅の方が合いますか？
まあ楽ですよね。
ですよね。
やっぱ通勤時間ってあんまりいいことないなっていう。
確かに通勤時間は無駄ですよ。
無駄ですよね。
うん、結構1時間ぐらいかかります？
私はね、横浜の方がオフィスなんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっと遠くてですね、2時間ぐらいかかるんですよね。
それはちょっと、
そう、それまでは上野とか秋葉原あたりのオフィスだったんで、
うん、はいはい、
1時間って感じだったんですけど、ちょっと遠くなっちゃってもうなんか出張みたいな感じですよ。出社の日は出張
2週間に1回ぐらい行かれてるんですか？
そうですね、1週間に1回2週間に1回ぐらいですね。
うん、 それぐらい遠いとちょっとね。
そうなんですよ。まあでも横浜結構夜景とか綺麗なんで、
うん、
もうなんかお出かけ気分ですよね。
ああ、そうですよね。
うん、
なんか、確かにそれはそれで楽しそう。
うんうん。そうそうさん、通勤時間どれぐらいですか？
僕は、今は本当に3、40分ぐらいなんですけど、うん、
はいはい。
ちょっとオフィスが移転するのと、
うん、
あとなんか、ちょっと以前にうちの会社のが買った会社とのなんか PMI があるんですよ。
へ
え。それが日本橋に会社があるから、そっちの会社が。
はい。
年明けからそっちに行って、
はい。
日比谷にも行ったりとか。バタバタしますね。だからすげえ、今まで以上になんか出社しなきゃいけないから、すげえ嫌だなと思って。
スーツですか基本的に。
あ、誰もスーツ着てる人はいないんですよね一応。
おー、カジュアル。
うん。
いいですね。
夏は短パンとかがいますね。ちょっとねテック系なんです。
うーん。
やばい人だけど。
テック寄りの金融。
うん、そうですね。
あ、
まあでも金融ってすごいシステム産業じゃないですか。
うん。
だから。やっぱりそういうね、
うんうん、
いう人が大事な、僕はエンジニアではないですけど、うん、なんか今の会社に入ってやっぱすごいエンジニアとか、
はい、
うん、そういう設計ができる人とか、人の方がすごい大事だなと思って、すごい人手不足なんですけど、
はい、
なんか金融出身者を取るよりはエンジニアとか取った方が全然いいなって最近すごい思いますね。ゆうこさんも IT 系でしたよね。
そうですね、システムインテグレーターとか、
あー、
構築する会社ですね。
人手不足って感じます？
あ、そうですね、
うん、
あの、うん、結構お客さんからこういうのやりたいって言われても、うんうん、なかなかこっちの人が準備できないとか、
ね、はいはい、
難易度も上がってるので、
ああ
、
再委託先を探すみ
たいな。そうそうそうそう、あ、まだまだ活況な状況続くなと思いますね。
ですよね。
うん、
あの僕もね結構そういうあの、まあ、シンプレックスとかじゃないですけど、
うんうん、
シンプレックス出身者とか、
はい、
いう金融 SIR みたいな、
はいはい、
あの人たちと働くことが結構多くて、
あ、
もうね、活況っていうかああいう人たち重要ですよね。
ね
やってるのはああいう人たちだから、
うん、
優秀だなと思う。特になんかシンプレックス出身者ってめちゃくちゃ。
あ、そうなんですか。
うん、あの人たち本当いつ寝てるんだろうぐらい。なんか朝会社に来たら、
はい、
なんか4時間前ぐらいにスラックが入ってる。だからあの人たちやっぱ優秀だな。
寝てない感じですね、それね。
ね。
うーん、
ない感じです、
うん、まあ、ブラックと隣り合わせっていう感じですよね。
ただなんかすごいあの被害者意識、あ、被害者ずらしてないっていうか、意識的に働いてる人たちばっかりだからすごいな。
やりたくてやってるって感じですか。
そうですね、なんか泣き言言ってない感じが。
そうそうさんは仕事に対するスタンスってどんな感じなんですか？
いやー、なんか僕はでもこの 1,2 年ですごい変わって、まあ、もともと絶対自分は好きなことやるべきとか、
はい、
好きなことじゃないと絶対うまくいかないとか、
はい、
不向きとかすっ っごい気にするタイプだったんですよ。
はい。
だからなんかそういうのが一番大事っていう考え方だったんですけど、なんかその考え方でずっと生きてきてあんまりうまくいかなくて、で今の会社に転職するときに、もう一つ内定ほぼ最終面接まで行ってたところは、結構なんていうんですかね、いろいろ僕が決算書を見たりとか企業のですね、なんか分析をしたりとかそういうのが好きだったから、そういう方向に行きたいなと思っていて、そういう系の会社に最終面接まで行って、今入ったその転職した会社の方が先に内定はもらってたんですけど、おそらくそっちももう最終面接であと決まりみたいな感じだったんですよね。だからちょっと1週間今の入った会社は待ってもらったんですよ、入ってると、で絶対そっちに行った方が自分も向いてるからいいわと思ってたんですけど、なんかまあ今の方がちょっと給料が良かったっていうのもあったんですけどなんか最終の面接の時に、なんか今一緒に働いてるチームの人たちと話して、すごいなんかなんかいいかもしんないなと思ったんですよ。
へー。
システムのこととか何も分かんないし、今まで自分がやってきたことともあんまりそんなに関係ないかなっていう感じだったんで、断ろうと思ってたんですけど、最後そのなんかみんなのチームミーティングみたいなところで食事してこっちに決めちゃったんですよね。で、わーなんか失敗したかなとか思いつつも、今もう転職して1年超経つんですけど、結果的にはまあ今後ちょっと分かんないですけど良かったんですよね、すごい。
へ
ー。すごい評価してもらえて、初めてやるような仕事ばっかりだったけど、まあ大変だったんですけど本当に、だからなんか好きな仕事とかやるよりも今やってる仕事をもうなんか無理やり好きになって、なんか振られた仕事やった方が全然うまくいくなっていう、今までと真逆の考え方になりましたね。
へー、面白いですね。へー。
からあんまりなんか自分の信念とか信用ならんなって改めて思います
。決め手になったのが
その最後の、最後の面接で、普通に自分の上司とかじゃなくてチームの普通の平社員の人たちと一緒にご飯食べて。
へ
ー。はい。なんか優子さん的にそういう変化とかあります？それは今日聞きたかったんですよね。
変化、
はい、
あ、どうなんでしょうね。そうそうさんのその決め手になったのはそのチームの雰囲気が良かったって感じだったんですか？
そうですね、雰囲気も良かったし、最終的にそのなんか部長と面接した時にすっごい話があったんですよ。だから人間的にはすごいこの会社いいなと思いつつも、なんか仕事内容向いてなさそうだなっていう感じだったんですけど。
あ、なるほどなるほど。そういう感じか。いやでもそれすごく私にもあるかもしれないですね。
あ、そうですか。
今の職場は2022年からだから2年ちょっとなんですけど、
はいはい、
それまでは私は結構バックオフィス寄りの仕事の中でも、所属している組織の業績を分析したり、
へ
ー、はい、なんか監査法人との窓口に立ったりとか、
あ、
そういうのをやってたんですよね。
はいはいはい、
割とこう数字寄りの仕事で、
はいはい、
結構それが好きだったし得意だと思ってたんですけど、
うんうん、
今の本部に異動になるときに、
うん、
それよりも総務とか人事寄りの仕事を任されることになって、まああんまり好きじゃないなと思ったんですけど、
はいはい、
本部長がすごいいい感じの人だったんですよね。
へ
そうだから自分の好きな仕事とか得意なことをやるよりも、
うん、
上司との相性というか、
うん、
新しい上司との出会いみたいな方をやってみようかなって思ったかなっていうのありましたね。だから似てるかもしれないですよね、そうそうさんの転職の時の決め手と。
じゃあ結果的にはで今すごくうまくいってるって感じなんですか、うん、
そうですね、
うん、
1個ポストも上に上がったし、
はいはい、
大体のことがこういい方に転がっていくというか今のところ、はい、っていうのはありますね。やっぱ一緒に働く人って大事なんだなって。
あ、確かにそうですよね。
思いますかね。
あとやっぱなんか需要に応えてなんぼなんだ、なんぼなんだなって思います。
あ、求められる、
うん、求められることに対してやっぱ答えたら、
うんうん、なるほど、
うん、
確かにそれもありますね。
ありますよね、なんか、
うん、
あんまり需要っていうよりも自分がやりたいことをやるべきっていう考え方だったんですけど、
うん、うんうんうんうん、
その考え方はなくなっちゃいました
でも
変わるんでしょうけど。
ああそうですね、
うん、
でも転職するときとかって、うん、こういうことがやりたいですっていうものがないと、
うん、
なかなか内定ももらいづらいのかなっていう。
ああそうですよね、
うん、それがありつつも、
うん、
その会社のやってほしいことにもこうなんていうか乗っていける人、アラインできる人が、
うん、
結構必要な人材とされているかもしれないですよね。
確かに
ね、我が強いとうまく回っていかない、チームとして回っていかないかもしれないなと思いますね。
本当です
ね。うん、想像さんは
人、
あ、ごめんなさい、
あ、どうぞ。
人付き合いがすごく上手なんじゃないですか。
いやー、でもずっと子供の頃は人付き合いで悩んできましたね。
あ、そうなんですか。
うん、ようやく普通の人ぐらいの、あの人付き合いの、
うん、
なんていうんですか、レベルにはなったかなと思うんですけど、うまくはないと思いますね。やっとゼロに来たみたいな
本当ですか。
はい、
全然そんな風に見えないか、すごく努力されたんですか。
いやー、どうですかね。
うん、
なんかでも恋愛リアリティショーとか 見ると、
うん、
テラスハウスみたいな、
はいはい、
あれはすごい恋愛どうのこうのじゃなくて、こういうことすると浮くんだみたいなそういう目線ですごい見て、テラスハウスは勉強になったかもしれないですね。
へえ、
こういうことをするとやっぱり痛い人になるんだみたいな。
あ、それ客観的に見るから気づけたけど、
うんうん、
見てなかった自分もやっちゃってたかもみたいな、そんな感じなんですか。
そうです、そうです。
も
うなんか過呼吸になるぐらい
あ
もうなんかわかる、なんかすごいもう 穴に入りたくなるぐらい、
あ、
うん、テラスハウス見てすっごい揺さぶられましたね。
へ
え、ああいうリアリティショー系ってすごい勉強になるなと思って。
ああそうなんだ。
うん、 で会社もやっぱり人間の集まりだから、
うんうんうん、
そうなるじゃないですか。
あ、人間関係、
うん、
あ、
もちろんスキルとかも大事だけど、
はいはい、
その部分っていいですよね、
うん、うん、どんなことなんだろう。例えばテラスハウスで学んだ
なんだろうな、もうだいぶ昔だからですけどなんて言うんですかね、なんか、
うん、
あの会社だと一番思うのは、
うん、
あの当事者意識がない人ある人みたいな、
当事者意識、うん、
なんか問題が起こっても、
はい、
明らかに今日終わらしとかなきゃいけない仕事とかがあっても、その当事者意識がある人って、
はい、
あの進んでやるじゃないですか、
うんうんうん、
でなんか問題をフィックスしてくれて、
うん、
そういうのって一番チームにこう、チームっていうか会社にとって、
はい、
役に立ってるってすごい分かりやすいと思うんですけど、
うん、
当事者意識がない人とかだと知らんふりとかする人いると思うんですよね、うん、
はいはい、
あとこう仕事をこう伏線化しない人、自分で自分のものにしちゃう人、
うん、
とかですかね、
そ
ういう人ってやっぱりなんていうんですかね、やっぱだんだんだんだん浮いてきてくるし、みんなだいたいその人のこと、だいたいなんかみんなその人に対して同じことを思うようになると思うんですよ。あ、この人なんか全然知らんふりしてるなみたいな、
うんうんうん、
全然助け合おうとしないのみたいな、
うん、
でなんかテラスハウスでなんか視聴者も他の出てるメンバーとかも含めて、
うんうんうん、
あ、この人やばいなみたいな、
あ、
感じになっていくのと、会社の中でもう明らかにこの人やばいなってなっていく感じがすごい似てるなと
へえ、そういう学びがあったんですね。
テラスハウスは一つ、他にもなんか影響を受けたのあったかもしれないですけど、
うんうんうん、へえ、じゃあソウソウさんは
こう、はい、
自然体でいるとそうやってこう問題に対してもこう知らんぷりしちゃう側の人間、
うん、いや、そうだと思いますね。
へえ、
すっごい毎日試されてるなって思います、
職場で。
うん、毎日がいかに信用を積み重ねて今日を得るかっていう、この1年はそうでしたね。もうなんか問題が起こったら、うん、もうスラック見えなかったふりしたいけど、どのスタンプを押すとかね。
なるほど、
はい、でもそうやっていくと明らかにやっぱり評価されていくじゃないですか、
うん、
でそうやってこういろいろ絆ができてくれて、
うんうん、
でそうするとやっぱいい評価をつけてくれるから、
うん、
それはやっぱり結果につながって、周りがやっぱりちゃんと評価してくれたから、あ、一つまあそこは成功体験になりましたね。
いやー、いいですね。大概の人が知らんぷり しちゃいますよね。
しちゃいますよね。しちゃうし、そうなんですよね。しかももう一個さえ、あの前の結構、
うんうん、
の会社とかだとあるなのかもしれないですけど、こう、うん、人に教えないんですよね、業務。結構いるんですよね。私しかできない業務にしちゃうみたいな。
それが自分のプレゼンスになると思ってる。
あ、そうなんです
ね。なるほど。へ
え。そういうのも、もううちはチームの、あの、いわゆる OKR みたいな目標として、
うんうん、
もう伏線化、業務の伏線化で、誰かが1ヶ月ぐらいなんかいなくなっても回るようにするみたいな。
うん。
なんか自分しかできない仕事はなくすようにするみたいなのを、うん、
はい、
まあ、その辺も部長とすごい、あの、なんていうんですか、その部長最近辞めちゃったんですけど、あの、なんていうんですか、あの、面接の時とかすごい馬があったんですよ。
へ
え。だからやっぱ自分の仕事だっていうふうに勘違いしてる人の評価は下がるような設計にして、
あ、
うん、でもいろいろ難しい問題は起きますよね。
あ、
そういうのはなんか、
うん、
ゆうこさんとかだとまさに管理職の人ですけど、
はい、
どうやって
あ、そうですよね、
だろうなっていうのも聞きたかったですね。
いや、難しいですよね。
難しいです
ね。難しい。あの、私は部長、今年、去年かな、部長になって、
はいはい、
あの、本当にあの、いきなりだったので、みんなの信用貯めないとなって思ったんですね。
あ、はいはい、
まさに、そう、だから、私も毎日試されているような気持ちで、過ごしてて、
はいはい、
なんか、職場のなんか課題みたいなものは、
うん、
あの、手がつけやすくてみんなにこう喜んでもらえるものからどんどん解決していこうと思っ、
あ、はいはい、
思ったんですけど、
うん、
それがこう慣れて定着してくると、なんか核心部分にこうどんどん対応していかないといけないなと思って、それがまさにそのチームで仕事をしていくっていうことをみんながどれだけやってくれるかっていう、
はいはいはい、
だから自分本位じゃなくて、
うん、
周りをちゃんと巻き込んでくれる人になってほしいなって思ったんですけど、それって結構難しくて
難しいですよ。
難しいので、
はい、
なるべくあの業務カットでチームができているんですけど、
うん、
その横串っていうんですかね、タスクフォースをなるべく組むようなあのアサインの仕方をしたり、で、あと気持ちの部分にもこうアプローチしていかないといけないなと思ったので、
はい、
うちの部の行動指針これだみたいなのを、
はいはいはい、
ちょっと慣れてきたぐらい、みんながこう私のことをちょっと信用し始めたぐらいの時に、
うんうん、
なんかそういうのを書いて提示したりとか、
へえ、
はあ、でそれがこううまく循環するようにワンオンワンをやって、
あ、は
あ、結構あの手この手です
ごいですね。なるほど。
そう、一個の策じゃやっぱり効かないで、やっぱ打ち手をこういろんな角度から、
うんうん、
うん、試行錯誤しているかなって感じですね。
へえ。
いや、すごい難しいことだと思います。それこそ OKR ってどうしても矛盾が発生しちゃうものだったりするので、
はいはい、はいはい、
うん、やっぱそこの隙間の部分をどうやってあの補完していくか、
なるほど、
というのがマネジメントの力量なのかなっていう感じしますよね。
すごいな、なるほど。
いやー、大変ですよね、その管理されている方は。
うーん、いやー、なるほど。確かにね、会社としてとか、
うん、
管理職としてはやっぱりチームとして会社としてっていう気持ち、うん、あの目線で働いてほしいけど、
うん、
やっぱ現場の人たちは、
うん、
やっぱり自分中心ですもんね、どうしてって。
そうですよね。 とは見える範囲が人によって違うというのもあると思いますね、はい、うん、だからいかにその視野を広げてもらうかとか、
うんうん、
それも視野を広げるためにはこう前後の業務に興味を持ってもらうとか、
うん、はいはい、
そういうところから始めないとなとか、どれぐらい手前からやっていけばいいんだろうこれみたいな
確かに、あ、なるほど、
うん、そんなこと思ったりしますね。
なるほど、
はい、そうそうさんからそういう自分のチームのとか組織のマネジメントをしている人、
うんうん、
どんな風に見えてますか？
最近その部長さんが変わったので、その人はすごい今僕からなんかすごい信頼を勝ち取ろうといろいろしてくれてますなんかそれがすごい見え見えというか、
うんうん、
でもやっぱ一生懸命な人だなと思って、やっぱこの人のために働かなきゃなって思うぐらいにはいい人ですね。だからやっぱ信頼とか信用とか、なんかそういうのの積み重ねだなっていうのはもう月並みですけど、すっごいなんか年々痛感しますよね。だからでもやっぱり自分の利を取りたくなる時ってあるじゃないですか、いろんな場面で、仕事中に、そこを一つ一つそこを一つ一つ自分明らかになんか自分自己中心的な態度になってないように、なんかもう仕事の本質とは離れてるような気もするんですけど、でもそうすることでしか、長期的に働けないっていうか、やっぱりなんか自分勝手な人って結局早く辞めていっちゃうんですよね、居場所がなくなって。だからこう、評価してもらうために働くわけではないんですけど、もう同僚とか上司とかがマジで自分のお客さんっていうか、そういう感じありますよね。
そうですね、
常に自分のレピュテーションリスクと戦ってる
あ、内部の人に対してレピュテーションリスクっていうのはなかなか珍しいですけど、わかる気がしますね
僕は全然平社員だから、まあ、ないんですけど、ゆうこさんみたいな管理職でちょっと偉い感じだと、僕なんかよりはやっぱありますよね。
いやー、まあそうですね、偉くはないですけど、やっぱり好感度は大事だなっていうのは本当に思いますね。
そうですね、見てますもんねすごい見てるんですよね、意外と。
いやー、めっちゃ見られてると思って仕事してます
いやー、
でも本当最近ですよ、そんなこと気にし始めたの。
ああ、そうなんですね。
本当自己中心的で、自分が一番正しくて、一番何でもできると思ってやってたんで、チームなんか全然どうでもよかったんですよね、今までは。
はいはい、
今の、そう、組織に移動してから好感度とか気にし始めたと思いますそうそうさんはそういうマネジメントへの興味っていうのはあるんですか？
いやー、一応、なんていうんですか、もう、 次はいわゆるグループヘッドというか、うん、いわゆる課長ですね。うちの会社ちっちゃいんで、もう次のプロモーションは課長だよっていうふうに言われてるんですけど、でもちょっとその器ではないですねっていうふうに面談でも言ってますね。
あ、
うん、大変ですよね。
あ、また違った大変さがある、
うん
うん、メンバーの時とは違う大変さがある。
そうですよね、
うん、やってみたいとは思わないですか、チラッとでも。
いやー、でも業務的にはもうやってるんですよ業務的には。
なるほど、
業務的にはやってるから、
うん、
じゃあもう次のプロモーションはそうだねっていうふうになるんですけど、
うんうんうん、
やるってなるとなんかすごい承認作業をやったりとか、
あ
ーチームのね、定期的にそういったことを考えてなんかメンバーとワンオンワンをやったりとか、
う
ち、
ん、
って部長とかよりも課長とか、まあ、他の会社もそうかもしれないですけど課長の方がすっごい働くんですよね。
いや間違いないと思います。
ですよね課長ってめちゃくちゃ働いてて、
うん、
ですげえしんどそうだなとも思うし。
そうですね、
なんか疲弊して辞めていく課長とかも見てきたから、
うん、
うわなんか嫌だなとも思いつつも、やっぱりそういう器でもないなとも思いつつも、
うん、
うん、
まあでも説得するわけではないですけれど、
はいはい、
やっぱ求められることに応える喜びを曹操さん知ってるわけなのであ
難しいですよね。
うん、なんか分かる人と分からない人がいると思うんですよね。そのマネジメントすることの着眼点っていうんですかね。
はいはいはい。
なんか割と、
あー、なるほど、
うん、なんか割と勘違いされてるかもしれないんですけど、
うんうん、
マネジメントってその全員がきちっと働いているかを監視するとか、
うん、
成果が出ているか管理するとか、
うん、
そうするようにこう環境を整えていくとか、それも間違いではないんですけど、
はいはい、
いかにその人の気持ちを動かしていくかっていう部分がすごく大事なんじゃないかと思ってて、それって人の心の中に興味がある人じゃないと気づけないんじゃないかなって思うんですよね。
確かに。
だから
そこでやっぱ信用とかの話につながっていく
とか、そうそうそうそうそうそう。だからやっぱりね、曹操さんの上司やっぱ期待されてるんじゃないかなと思いながらお話を聞いてました。
いやー人手不足でもあるんですけどね。
やっぱ肌感で感じ取れる人にやっぱなってほしい、
うん、
という思いはあるかもしれないですね。
そういう人が多いと助かりますよね、会社として。
助かりますでも私もすごい何度も断ってきたので、
あ、
やっぱやりたくない気持ちもすごいよくわかりますね。
あ、
もう大変そうにしか見えなかったし、
うん、
うん、あんまり目標となる人もいなかった。
へえ、
うんうん、
仕事は キリがないですね。
キリがないですね。なんか長期的にこうなっていきたいとかこうしていきたいみたいな、
はいはいはい、
まあ、目標みたいなものはあったりするんですか？その仕事でも仕事じゃなくてもどっちでもいい。
なんか昔はそういうのがあったんですけど、
うん、
さっきの話じゃないですけど、もうやりたいこととかよりも、
うん、
与えられた仕事を一生懸命頑張った方が、
うんうん
うんうん、っていう考え方になっちゃったからあんまりなくなっちゃったんですけど、
うん、
どうですかね。あ、でも結婚はした方がいいなと思って
した方がいい、
した方がいいですか？
いや、私は離婚してるから何とも言えないですけど
でも経験としてはね、
うん、
多分子供がいるのがすごい大事な気がするんですよ、なんとなく、
うんうんうんうん、
だから特になんか僕の姉とか4つ結婚してもう2人いるんですけど、
はいはいはい、
なんか地元の友達と、僕九州の宮崎なんですけど、
うん、
もうみんな結婚して子供がいるんですけど、同級生、高校の同級生とか、
はい、
なんかみんな結婚しなくても幸せになった人なんだろうなっていう人ばっかりなんですよね、結婚した人って。
あー、深いですね。
うん、
へ
ー、僕は結婚しないとかなり悲惨な老後だろうなってなんとなくわかるんで、
あ、
子供がいたらもっといいんでしょうけど、
うんうんうん、
結婚はしないと結構ね、これからの時代結構悲惨なことになりそうな気がするな自分のためだけには生きられないような、なんかかなり最近なんか土日とかもやることなくなってきて、
うん、うんうん
うん、お正月もなんか一人で軽井沢に一泊二日とか行ってたんですけど、
あ、
でもなんか暇だったし、
あ、
うん、かなりもう積んでますね。
そうか、へえ。だったらやっぱした方がいいんじゃないですかね。
ねえ、そう、うん。
せっかくなら経験はした方がいいような気がしますよね。
うん、そうですよね。
うん、
でも本当だったら。もう今の年代だったら結構もう子育てとかしてるじゃないですか。
まあ、そういう人も いらっしゃるでしょうね。
そうよね。
うん。
使い方間違えてるんだろうな
って。まあ、でも相手がいないとね、やっぱり。
そうですよね。相手を探すところから始めなくて。
もう最近はあれですね、私の後輩とかも話聞いてると、もうほぼマッチングアプリ。
ああ、はいはい、
うん、
そうですよね。
はい、結構ねうまくいってる人が多くて、マッチングアプリで、はい、なんか最近は成功確率も上がってんだろうななんて思ったりします。
なるほど、
うん、
なんか一回スタイプの人に紹介してもらって、
うんうんうん、
で東京で会って、その子福岡だったので福岡にもその後会いに行ったんですけど、でだけどその後特段続かず、
うんうん、
そのことも何もなかったです難しいですよ
ね、
うん、
何があれば関係がこう一歩前進するというか、
何なんでしょうね。うん、そうですね。やっぱりもう一人暮らしが長いからあんまりさらけ出してないんでしょうね。自分自身の問題な気がします。
なるほどね。
婚決めた時どんな感じでした？
私はあれなんですよね。でもあれ
か、向こうからやっぱ女性だから男性側からのプロポーズですもんね。
いや私はあれなんですよ、授かり婚なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
へえ。
だからそうそう、だから
でも結婚しようみたいな。
そうですね。
へえ、それもでもいいきっかけですよね。
きっかけとしては良かったとは思いますね。
うんうんうん、
うん、
そういうのがないとダラダラダラダラいき
そう。そうなりますね。
ですよね。
うん、
へ
え。でもなんかあれですよね、今私は一人なので、
はいはい、
なんか難しいなって思うのは、自分人に興味がないというか。
あ、そうなんですか。
あ、そのなんていうか、その深い関係になっていくほどの興味が湧いてこないというか、一人でいた方が楽だし、
うんうんうん、
自分で全部コントロールできるからすごい快適なんですよね。
はいはいはいはい。
二人でいると楽しいこともあるかもしれないけど、
うん、
多分きっと面倒くさいことの方が多いんじゃないかとか。うん、であと今すごく困ってるわけでもないしとか。
はいはいはい。
それこそね、老後は一人だと寂しいのかもしれないけど、
うん、
今はまだそこまで分かんないしなみたいな、
うんうん
うん、のもあって。
お子さんがいるのが大きいですよね。
あ、それはあるかもしれないですね。
それはなんかめちゃくちゃでかそうだなと思って。
そうですね、
うん、
あとは趣味もあるし。
はいはい、そうですよね。
そうなんですよね。だからあんまり困ってない。
確かに。でも多いですよね。
そうですよね。
お休みの日何もしない日とかなさそうですね。
ないですね。
ですよね。
なんかしてると思いますね、
うんうん、僕が知ってるだけでも、うん、読書とヨガと。
そうですね。
そうですよね。
す
ごいな、
うんうん。でも、そうそうさんも結構お出かけされててね。
あ、趣味がないんでね。
そうか、う
ん。一個もないですね、趣味。
そうか。
習い事かなんかしようかなと思ってるんですけど。
いいですよね、習い事ね。
うん。
今までだと本当にもう料理教室とか。
あ、そうですか。
うん、だったけど、最近はいろんななんか教室があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
だから本当に好きなことに出会える可能性がありますよね。
確かに。
ねえ。
うーん、
はい。私はスタジオが近かったらあれをやりたいんですよ。あの壁登っていくやつ。
あー、ボルダリング。
ボルダリング。
へえー、なるほど。あ、僕昔やったことあるんですけど。
どうでした？
なんか第一関節っていうんですか、この指先、
うん、うんうんうん、
めちゃくちゃ痛くなって
なりますね。
ですよね、
うん、
でなんか指太くなりそうだから嫌だなと思って
なんかでも
全身使いますよね、あれ。
全身使いますし、なんかちょっとジャンプしないといけないところとか、
うんうん、
あともう坂が90度からこう傾斜がどんどん反対向きになっていて、
はいはい
はい、ぶら下がるような壁とかも、うんうん、ああいうのすごい楽しかったんですよね。
ああ、もうやってみたんですね。
そう、何回かやったことがあって。
ああ、はいはいはい。
はい、近かったら続けたいなと思いました。
へえー、すごい。
ね、なんか興味あることないんですか、これやってみたいなみたいな。
へえー、でも子供の頃から魚買うのが好きだったんですよ。
うんうんうん。
熱帯魚買ってみたり、
はい、
うなぎ買ってみたり、
はいはい、
いろんな魚買ってみたんですけど、なんか大人になって、
うん、
あの今もう一回なんかうなぎか買って水槽で買ってみようかなと思った。
ああ、いいですね。
それ今年の目標かもしれないですね。
いいですね。
うなぎの子供を買って、はい、アマゾンかなんかで買えるんで生態を、
へ
え、それを買って育てようかなって思ってます。
ああ、稚魚を買ってってことですね。
そうです、シラスウナギを買って。
へえ、いや、それはハマりそうですね。結構設備も。
そうですよね。
うん。
そうそう。
一人が楽しくなってしまうかもしれないですね。
確かに。気がついたら15歳ぐらいになって
る。
あっという間に1時間経ってました。
経ちましたね。どうでしたか、話してみて。
いやー、よかったで、あの仕事の話とか、
はい、
もしたかったのですごい良かったです。
本当ですか。
はい、あとあの僕も田舎出身で、
うん、
だからなんか前回の天さん天様の話とかにもちょっと話してましたけど、は
い、
その辺もなんかゆうこさんの16歳、17歳、18歳ぐらいの時はどういう反発心みたいなのがあったのかっていうのを、もし今度機会があれば聞いてみたいです。
そうそうさんは あったんですか？
いや、僕はものすごいありました。はい、
そうですよね。じゃあ、戻らないと思ってる。
あ、そうですね。
ですね、きっとね。そうですよね。じゃあ次回はぜひ地元、はい、地元トークをやってみますか。
ぜひ。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
いや、楽しかったです。ありがとうございました。
いろいろ勉強させていただきました。
いや、とんでもないです。
いやいやいや、
もう恥ずかしい。
いやいや、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で、
はい、
終わりにしようと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。